一つの愛の大変なとこだよね。似た女性のタミちゃんと結婚する
。いいことないと思いますよ。
はい。でそうするとなんとなくうつうつするじゃん。
じゃあ違うところは
違うか。でしかも佐藤春は売れていく、売れていった時にここにまた出会いがあって、ゆき子ちゃんっていう、山脇ゆき子ちゃんっていう子が出てきて、うん、この子はねかわいそうな子が出てきちゃって、うん、旦那さんと離婚して子連れで離婚した後生活できないからって幼馴染の愛人になっていた、
うん、
かわいそうじゃんって、
うんうん、
そしたらかわいそうじゃんって言ってると奥さんのタミちゃんがあんたあの人のこと好きなんでしょって言ってやきもちを焼き始めるわけよ。
まあ、でも
そのやきもちで追い詰められて追い詰められてゆき子と付き合っていって、
うん、
その時の刺繍が魔女という刺繍になって、うん、新聞に明らかに文春法になっちゃって魔女事件とこの刺繍はこの世界を描いてるんじゃないだろうっていうことで魔女事件で、
はあ、
つまり追い詰めて そうなっちゃったわけだ
から、ね、ですね、
追い詰められて浮気してんじゃないかって言って、
う
ん、追い詰められていったわけですよ、
うん、
そう。一方千代子はどうしたんですか、
うん、
千代子は引き剥がされてかといって相変わらずいじめが続いている、うん、中に書生がいっぱいいるんですよ。そこに和田六郎っていう書生がいて、
うん、
和田六郎がまた奥さんに近づいちゃった。
うん、
それで、まあ、一説によると千代子は妊娠して下ろしたっていう、相手は和田六郎じゃないかっていう、これ大坪素直ってね、これがまたねあっちこっちで詐欺事件を起こしてるとか、
はいはいはい、
作家なんだけど
大坪素直、
大坪素直ってい
いますね、
大坪素直、大坪素直っていう本名和田六郎、これが事件を起こして、それで、うん、あの佐藤春はその時この魔女事件に巻き込まれてる時に自分が果たしてやってることって谷崎と同じことやってんじゃないか、
まあ同じことやってますよね、
そうなるでしょ、
完全に弟子ですもんね、
そこで佐藤、これ一旦絶好になってたのが師匠の気持ちが分かってきた
なるほど、
うん、それで谷崎潤一郎はこの和田の黒とんでもないやつだって、
うんうん、
それだったら佐藤春の方がよっぽどいいって、
まあ、まあそうなりますね、
いう気持ちになって、
あ、お互いちょっとまた気持ちが、
そうそうそうそう、でその時トミ子ちゃんも出てきちゃって、うん、仲直りと、
うんうん
うん、いや、 やっぱりどうせだったら知らない人に取られるよりは、
うん、
ハロー受け取ってみたいな、
え、またあったの
っていう展開がこれ最後の上等事件です
よ。ああ、なるほどなるほど、
その小田原事件をやめるからもう一回やっぱり、
ああ、その間にあの大坪さんが入ってくるんですね、
そうそう、仲直りっていうのはこういうこと、
うん、
いう展開です、うん、まあ佐藤ハローも
面倒くさいなこの人たち、
あの佐藤春夫もね、こんな中で女を知るということは一つの世界を知ることだと、恋愛というのは共犯である、これもなかなか名言だよね、
うん
うん
うん、なるほどね、
愛とは闘争であり、正しいものが力強いものの前に喜んで征服されるのが愛だと、まあ、このすごい、ね、僕のなんかこの時代の恋愛観に影響を与える、サンマの歌って意外にサンマ苦いかしょっぱいかの部分しか知らないし、ちょっと全文朗読聞きたい、
はいはい、ぜひぜひ、
サンマの歌、佐藤春、哀れ秋風よ心あらわ伝えてよ、男ありて今日の夕夕に一人、サンマを喰らいて思いにふけると、サンマサンマ、そば上に青きみかんの巣を滴らせて、サンマを食うはその男がふるさとの習い、その習いを怪しみ懐かしみて、女は幾度か青きみかんをもぎきて夕げに向かいけ、哀れ人に捨てられんとする人妻と、妻に背かれたる男と食卓へ向かえば、愛薄き父を持ちし、女の子は小さき箸を操り悩みつつ、父ならん男にさんまの腹をくれんと言うにあらずや、哀れ秋風よ慣れこそはみつらめ、世の常ならん惑いよ、いかに秋風よ意図せめて明かしせよ、かのひとときの惑い夢にあらずと、哀れ秋風よ心あらば伝えてよ、夫を失わざりし妻と、父を失わざりし幼子とに伝えてよ、男ありて今日の夕げに一人、さんまを喰らいて涙を流すと、さんまさんま、さんま苦いかしょっぱいか、そが上に熱き涙を滴らせて、さんまを食うはいずこの里の習いぞや、 哀れげにそはとはまほしくおかしい。つまりさんまに涙をかけてかけ食べるっていう、
そうですね、
そういう歌なんですよ。そして僕がハマった歌、さっきの人と別れる一首、はい、佐藤春別に、読み方ってリズム感で、これは切羽詰まった藤田秀一バージョンで、
はい、
メロディーはいきます。人と別れる一瞬の思い詰めたる風景は、松の小杖のてっぺんに海一寸に青みたい、けなばけるめき一末の海の雲より盛るやら、焦点陶器我が耳は人の応援を空に聞く。これが藤田秀一のメロディーなんですよ、
うんうん、
それに対して奥井清志、
はあ、
海辺の声、これ僕奥井清志先生に教わったんです、
は
あ、この頃僕は箱戸で働いてるんです、
はいはいはいはい、う
ん、で神保町のスタジオよく行ってたんで、
うんうん、
その勢いで夜の授業を受けてました。
寸大で、
寸大の潜り込んで受けてました。この時ありました、海辺の声、これが僕がねハマった歌なんですよ。海辺の声、佐藤春。こぼれ松葉をかき集め、乙女のごとき君なりき、こぼれ松葉に火を放ち、わらべのごとき我なりき、わらべと乙女寄り添い、ただ玉枝の火を囲み、うれしく二人手を取りぬ、飼いなきこととただ夢見、入り火の中に立つ煙、ありやなしやとただほのか、海辺の恋の儚さは、こぼれ松葉のひなりけも。藤田秀一とメロディーライン違う、
うん
うん、で奥井先生はね、ところどころね合いの手がいいです。こぼれ松葉をかき集め、乙女のごとき君なりき、乙女の乙女ではないのでありますでしょうか、おばはんなのであります、おばはんがこぼれ松葉をかき集めてるのであります、不気味であります、こぼれ松葉に火を放ち、わらべのごとき我なり、わらべではないのであります、うん、おっさんなのであります
、おっさんですね、
おばはんとおっさんが海岸で松葉でじゃれているのであります、
うん、
これほど不気味な光景がありましょうよという解説が多いです、ね、そしてこれもう一つ青春の歌で僕がハマった、ああなんか僕がやがて短歌部になっていくベースを作った四五調の綺麗なメロディーライン味わってください。野雪山雪海辺行き、真昼の丘辺花を敷き、つぶら瞳の君上に憂いは青し空よりも、影を置き林をたどり、夢深き見瞳を恋い、暖かき真昼の丘辺花を敷き、哀れ若き日、君が瞳はつぶらにて、君が心は知りがたし、君を離れてただ一人、月夜の海に石を投ぐ、君は夜な夜な毛糸編む、銀の編み棒に編む糸は、かぐろなる糸赤き糸、そのランプ時期たがものぞ。これだね、そのランプ時期たがものぞっていうのは片思いの当時の僕にとってはね、なんかね、
誰が編んでんだって話ですね。
なんかで月夜の海に石を投げ、どっか石を投げられるところはないかと探しに行っていたわけですよ、
うんうん、
というのがこの佐藤春と谷崎潤一郎の話なんですけど、
あの知って、
うん、
今みんな割とラップとか聞いてるじゃないですか、うん、ちょっと世界近いですよね、やっぱり
韻を踏むんです、
韻踏んで乗せて
るから、つまりね、メロディーになるんです、うん、だからよくね、あの詩がわからないっていう人はね、
うん、
読むんです、読むこと、声に出さないとダメです、
うんうん、
そして何回も何回も読んで、
うん、
最初は普通に読んでいいです、
はいはい、
そうすると勝手にメロディーがついてきます、
うん、
そして違うメロディーで読んでみたときに違う意味が生まれてくる、それをマイナーで読むのか、
うん、
メジャーで読むのか、
はいはい、
マイナーメジャーで読むのか、 というところで、必ずそれは節がある。そしてそれは目で味わうんじゃなくて耳で味わう、うん、
そうですね、
五感で味わう、声に出した時に全然変わってくる。
ということは人のやったのを喋ってるのを聞いてもいいけど、やっぱり自分で声に出すことによって理解が深まるっていう、
うんうん、自分で声に出してみるとこんな風にできるっていうことが分かってくると。
なるほど、
ちょっとね、これからこれ何のことはない僕の一番の詩は専門分野だったなっていうことがやってみて分かりまして、今日は谷崎と佐藤春と僕との詩のお話を、はい、お話ししました。ありがとうございました。
ありがとうございました。